かのちゃん最近新しいアプリなんか見つけてないの？アプリマニアだけど。
大喜利オンラインっていうね。
大喜利オンライン。
まあ実は私大喜利見るのもやるのも結構好きで恥ずかしいだけど、やるのが好きっていうのが
すごいハードルが上がっちゃうね。それはね。
あるんだけど、うん、なんかさボケてあるじゃん。
うん。
けどマジで星もらえなくて、やっぱつまんないんだって気づいたの。
いやあれね、なんか自己肯定感下がるような星もらえないと。
ただ単に下がって終わって、
うん、
でその後になんか大喜利オンラインっていうの教えてもらって入れてやってみたんだけど、うんうん、これは、うん、がボケてとかだと投稿型だけど、大喜利オンラインは6人ぐらいで同説できて、で、うん、A チームと B チームに分かれるわけ。
え、うん。
で3人ごとに分かれて、でその3人がなんかお題に対して大喜利出してる間に、うん、B チームがおもろいと思ったらおもろいとして、そしたら座布団1個、
じゃあ対戦なんだ。
そう対戦なんだけど、そうそうそう、3人の中だから判断する人は別に敵じゃないから、冷静にジャッジするからめっちゃ冷静なの。
一本グランプリの決勝戦内バージョンみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。結構ねもう勝ち進んだ時状態でやる羽目になっちゃうんだけど、
うん、
ただねやっぱ全然もらえないのよ座布団、なかなかね。
だってそれさ、わざわざその大喜利オンラインをダウンロードしてやってる人たちってことは、
うん、
もう相当大喜利好きでしょ。もう猛者ばっかじゃないの。
なんかでも私がランク低いからか分かんないけど、まだ
うん、
なんかねめっちゃみんなジャッジ正しいし、ジャッジめっちゃ正しいのみんな。うん、微妙だよなってやつは確かにジャッジくれないの全然。優しさでくれるとか全然ないわけ。あれちょっとおもろかったよなってやつはそうジャッジめっちゃ冷静にしてくれてるんだけど、
うん、
なんか回答は私含め滑りがちっていう、うん、なんだけど一人急にめっちゃ面白い人現れたの、彗星のごとく
降臨したんだ。
降臨して、あこの人めっちゃおもろいみたいな。
うん、
でも結構シュール系だから、
うん、
珍しいなみたいな、こんなにシュールな人このアプリにいないはずなのにとかって思って、不思議な気持ちで全部なんか受けるみたいなやつをしてたの。おもろい人もいるんだなって思ってたら、
うん、
パーゴルさんだった2名の。芸人さんとかではなく。
え、それ なんで分かったのパーゴルさんって。
なんかねちょっと結構前だから詳細忘れちゃったんだけど、なんかストーリーかなんかで最初、
うん、
やったけど全然もらえないみたいな、めちゃ滑ってるみたいなことを書いたのかな、うん、したら、うん、パーゴルさんがやばみたいな感じだったの。そのストーリー見て、あ確かになんかちょっとうーんそういう感じかみたいな、でもおもろそうだなみたいな思ったのか、
うん、
なんかその後に多分チャレンジしてみた。多分それで始めて、そういうことか。そうそう。で多分そのタイミングで私はもう一回やってみようと思ったから、ちょうど同説しちゃったわけそこで。
やばすぎる。
ちょうど私は期待中にパーゴルさんがそのアプリの存在気づいたから、多分そう同説しちゃって、
そしたらめっちゃ
バトルしちゃったの。
モサだったんだ。
そうモサだったの。そしたらしかも私は採点側だったからびっくりしちゃったわけ。
パーゴルさんはさ多分さ、うん、えレベル低、何この大喜利オンラインって
なったんじゃない？思ったと思うよ。ちょっとびっくりして。しかも私は逆にパーゴルさんに採点されてる側だったけど、あんまもらってないからね。
残念すぎる。
じゃあまあパーゴルさん、私だって多分気づいてなかったと思うけど、
やっぱなんかさ素人の大喜利はさ、
うん、
隠れてやりたいじゃん。なんかこう顔とかもバレずに。
い
やマジで
恥ずかしいから毎回名前変えてるもん。
いや本当そうだよね、
うん、
なんかそうじゃないと本当に恥ずかしいもんね素人。
でも多分大喜利オンラインもその気持ちめっちゃ把握してて、名前すぐ変えられるの、うん、ワンタップで変えられちゃうの名前。
えめちゃめちゃユーザーに優しいじゃん。
そうでしょ多分ね、うん、その恥じらいの気持ちめっちゃ理解してくれてるっぽくて。
いや本当そうだよ、本当にそうなんだよね。だってさやっぱ大喜利に関してはさプロ中のプロのさ大喜利をさ、うん、常々テレビで見ちゃってるじゃん。見てるからね、
そう。
もうそれでもう完膚なきまでにさ、もう自分のさプライドとかないじゃん、もう大喜利に対する、うん、もう無理なの分かってる。しかもなんか
ちょっと大喜利やってみたかったんだっていうのがバレちゃうのもちょっと恥ずいし。なんかね正直
よく言ったねゆとたわで。
みんな結構やりたいんだなって思ったよ。そんな別に爆受けする人ばっかりいるわけじゃないからさ。
えちょっとなんかこれ聞いたらやりたくなってきたけどさ、今始めたらソーサーと同説しちゃう可能性あるよね。
マジである。
だってこれ話したらみんなソーサーもさやり始めてさ、
多分そんなユーザーまだめっちゃ多いわけじゃないから結構同
説しがち。じゃあみんなでやろうよ、みんなでやってさ誰だかなんかハノちゃんらしき人いたかもみたいなさなんかそういう楽しそうじゃん。名前は変わってるかわかんないんだけどみたいな。
まあ確かにね、
やってみよう。ちょっとじゃあ奇跡的に同説するのを楽しみにしてやるわ。じゃあ行きましょうかね、はい、今週のゆとたわ、
ゆとたわ、
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 わお、間違えた。
はい、改めましてかりんです。
ほのかです。いやでもなんかせっかくまた具合が良くなったのにオンライン収録になりがちですね。
あーそうなんだよね、なんか機材トラブルでね、うん、なんかうまく撮れてなくてね。
なんかさ機材トラブル起きやすいね。
なんかさでもさ正直すごいさ雑誌とかでさ機材の紹介してるからさ、
うん、
ちょっとなんかほんとタダで修理とかしてほしいなって
。ダメでしょストレートすぎるよ。
でもあれよ、私やっと見たんですよ、あのほのちゃんにずっと前からね見て見てって言われてた番組がありまして、
うん、
NHK の2人のディスタンスっていうやつ、はいはいはいはい、特番で何ヶ月かに1回
たまにねやってんだよね、
う
ん、
そうやるやつで、あの千と千尋のね舞台があったじゃないですか、
うん、
あれの千尋役だった橋勘と上白石萌音ちゃ
ん
の2人の距離感を密着するみたいなやつがあってんだよね。
そうなんですよ、すごい2人じゃない。
いやそうそう、対照的な2人だし、うん、対照的でありつつ2人ともスターだったからさ、
そう
なんかあとなんか仲良くなるイメージが全くないよね、あの全然ジャンルが違うから、
うん、そうなんだよね、実際にやっぱり性格違うんだよねって、うん、2人とも正反対だよねって言ってたし、
うん、
しかもちょっと環境が特殊すぎるじゃん、なんかダブルキャストで、
ダブルキャストってマジで酷だよ。
うん、
あだって本番始まったら自分と同じ役だから一回も会わなくなるわけじゃん。
そうだよ、
毎日なんかね、あの1日おきに自分は出番で、うん、その自分が休みの間に相手が出番っていうさ、本当交代交代なんだよね。
一緒にやるわけじゃないんだよね、だから一緒の舞台を作るって言っても同じ公演自体そのものを作るわけじゃないっていう、う
ん、なんともこうっていうのがなんかね、
かんなちゃんの方が多分そんなに、うん、舞台とかは全然経験がないみたいな感じ
だけど、初めてって言ってたね、
初めて言ったかね、そっかそっか、
初めてだ、すごいよね、初めてだよ、初めてであのでかい舞台、初
めてで千と千尋やるのめちゃめちゃきついよな。
いやーなんか舞台ってやっぱすごいさ特殊な環境だっていうのはなんとなくわかるからさ、
うん、
多分声の出し方とかもさテレビドラマとか映画とかと絶対違うじゃん。い
やそうだね、
だってもうキャパが違うんだから全然、
しかも何回も公演するじゃん、
めっちゃでかい、うん、そうだよね、
集中力とか声のね維持とか体力の維持とかもあるだろうし、
あとしかもミュージカルだったからね千と千尋って、だからさ音楽があってさ音楽に合わせて踊るじゃないけど、
確かに踊ってた、
あるよね、
うん、
それだってでも絶対経験してなかったら普通無理だからな。
モネちゃんは踊れるんだよね、踊れるし舞台も経験ありだし、
モネは舞台女優だからな元々がな、うん、だから全然違うんだよねバックグラウンドが、
ライバルじゃないけどちょっと状況的にはギスギスしてもおかしくない状態の中での関係構築みたいなさ、
うん、なんかあの番組の中で、
うん、
まあへーって思ったのは、
うんうん、
がっつり一緒に稽古すんだっていうのがなんかまあそれはそうか、
確かにね、
とはまあ効率を考えたら一緒に稽古した方がいいんだけど本当にさ、うん、なんか同じ長机に2人で一緒に座って、
うんうんうん、
でメモとか一緒に取りながら交代交代で演じてみたいな、
それも緊張感あるよね
自分と同じ役で同じセリフ言って同じ動きする人はもう一人いて、
うん、
順番にさやらされるってなかなかないじゃん。なんか
ゆとりっ子たちのたわごとっていう番組を聞き始めてみたの。
そうなんだ、どんな番組なの。
とっても面白いのよ。
へえ、羨ましいな。
やっぱさ、橋勘すごくなかった、
うん、 いやすごかった。正直やっぱりその、うん、経験値が全然違うから、
うん、
その年齢もそうだし実力的に言ってもハシカンの方が新人なんだよね、
うん、
なんだけどなんかすごいもういつも話しかけるのハシカンから話しかけてたし、
そうなんだよ。
しかもそのなんか話しかけ方も自然っていうか、
うん、
なんかモネちゃんちょっと練習しようよみたいなさ、なんかさそういうの言えるんだって感じだし、
うん、
なんか最初敬語だったけどその翌日ぐらいからすぐタメ語になって、
うん、
距離縮めるのとかもできるっていうか、
うん、
でもそれをさ無意識でやってないんだよね。はしか
んでなんか無意識系かと思ったんだけど、
うん、違うんだよね。哲学があるんだよね。嫌われてもいいやって思って、
うん、
私の中でもまあ距離縮めた方が絶対いいからっていう、
うんうんうん、
かっこいい決意によってそれをやってるっていうのがね、はしか
ん、そうなん
ですよ。人間性がかっけえなっていうね。
いやビクビクしててもしょうがないですからねみたいな
あんな可愛い顔だけど全然中身可愛い感じじゃないのよ
っていう、
本当にかっこいい。偉そうかなとか言って、
うんうん、
言ってたけどはしかんがどんどん話しかけてなんか気になることあったら言って的なスタンスだから、
うんうんうん、
で言ったところで端が怒ったりもしないしいじけたりもしないし、
うん、
そっか次は気をつけてやってみるわみたいなさめっちゃ男勝りな回答をするからマジで
かっこいいんだよな。
モネちゃんがちょっとずつ変に気を使わなくてもいいんだって、
うん、
こう心を少しずつ開いていく過程とかがすごい良かったね。
で多分そこを尊敬してる感じもあったよね。なんかそのカンナの、うん、思ったことはもう全部言うし、あんまりこう恐れながらコミュニケーション取るタイプじゃなくて、
うん、本当思ったことを言うっていうことに感動してたよね、
うん、なんかだからもういいもの作るっていうことに対してだけ向いてるよね。
そうだね、
うん、
でなんかその端感の姿勢にモネちゃんも、
うん、
私もそういう風に向き合ってくれるならなんかこう気になるところは私も言うしっていう感じになんか なってきて、
なってた。
2人ともがなんか最初はねちょっと恐る恐るのコミュニケーションだったんだけど、
うん、
だんだんなんか言いたいことあったら全部言うみたいなさ、気になることあったらお互い何でも言えるみたいな感じになっていくんだよね、
うん、
それがすごかったな。ライバルになり得る関係の人って実はすごい境遇が似てるから、
うん、
すごいこう分かり合えれば共感し合えるっていうか、
うん、
一緒に頑張れる仲間だったりもするっていうのは、
うん、
なんかあるよなって、なんか部活の仲間とか本当あるなって。
青春もののアニメとかでよくあるやん、エースみたいな人がいてさなんかでも元気があってなんかこう肝が据わってる主人公みたいなのがいてさ、
うんうんうん、
でだんだん心を許していくみたいなね。で二人で相棒になってみたいなね。
ナルトとサスケやん
ナルトとサスケだったのかこの二人は。
木村拓哉のあくびはどんなあくびだろう。
ちょ待てよゆとたわ。
実際でもバチバチギスギスはしにくいと思うけど、
うん、
そこまで行くのも逆に難しいと思うんだけど、なんか生ぬるい状態で終わっちゃうっていうのが大人の一般的なこういう時の関係になりがちな気がするんだけど。
モネのような才能はないけど、
まあ、
どっちかっていうと モネ派、
うん、
モネ派な感じっていうか、自分からそんなに人との距離詰めるタイプじゃないから、
うん、
本当にハシカン尊敬すんのよ、ああやって喋りかけたりするのって。
私も結構怖くなっちゃうかも。
そうだよね、ちょっと怖いよね、
うん、
でもなんかさ、もったいないんだなっていう気もするっていうか、
うん、
あれなんかハシカンがモネちゃんとの距離を最初に頑張って詰めに行かなかったら絶対ああはなってないじゃん、
うんうんうん、
って考えるとなんか勇気出して嫌われてもいいからっていうので詰めることで、あのなんか特殊なさ友情みたいなのが生まれててさ、
うん、
なんかだから自分が動けばもしかしたら生まれる友情もあんのかなみたいな、機会を結構逃してんのかなとか思ったりするよね、
うん、友達って関係じゃないけど心をこう許せる人なのかとか、うん、そういう関係をこう作っていくって結構難しいというか、うん、なんか1枚2枚ちょっとこう壁を引きがちというか。でもなんかさ、人間関係さ、なんかめっちゃバイオリズムない？
バイオリズム、
なんかそれこそ付き合ってる人とかもそうかもしれないし、
うん、
まあ彼氏彼女とか付き合ってる人が一番なんかそれが起きやすい気がするんだけど、仕事の 人とかでもそうだし、友達関係とか、うん、糸タワーでこうやってなんか一緒に作ってるとか結構近い関係でもそうだけど、
でもなんか家族とかですらもあるもんな、ちょっと。
ああ、確かにあるかもしんない。
だから何でも人対人だったら全部ある話なのかもね。なんかちょっとこう距離が遠くなったり近くなったりみたいな。
そう、なんかあれが結構難しい、ね、うん。
やっぱでもそれはさ、諸行無常だからさ、
マジな
この世はさ不変はないからさ、そうなる、うん、なるんだよ。どんなにこう馬が合う相手だったり、
うん、
こうさ、まあ、大事な家族だったとしても、
うん、
やっぱりなんかこう心は波のようにこう動いているから
別にね相手のことが嫌いとかそういうわけじゃなくて、
そういうわけじゃなくて
関係値がなんかもう生物みたいなさ。
そうなんだよ、不思議だよね、うん、でもだからこそなんかこう波長があった瞬間とかがさ、
うん、
すごい尊く感じるのはそういうのもあるのかもね。
ああ、まあそうだね。
こう永遠に波長が合い続けるのは最強だけど、そんなことはありえないから、
うん、
うわ今なんか波長合ってるみたいなのがさ、まあ、恋愛の始まりじゃないけど、うん、なんかそんな感じの時ってこうビビッときてるっていうかさ。
確かに
2人のディスタンスを見ててすごい思ったんだけど、うん、人生においてさ、その、うん、幸福度っていうか、
うん、
その人付き合いの中で生まれる幸福度に関しては、
うん、
こう あのぐらいこう強固な一対一の関係性を、
うん、
なんかどのぐらい温められるかなんだなって思ったっていうか。
あ、確かに。
なんかさ今、まあ、SNS とか流行ってるせいだけど、
うん、
なんかそのフォロワー数とかをさみんなさその指標にしちゃうじゃん、一個のいけてるかどうかの指標に、まあ、見えちゃうというかね。そうそうそう、しちゃうけど、うん、なんかそれは全然1対1の関係性じゃなくて、なんか割と1対 N のなんか関係性じゃん、うん、SNS のフォロワーとかって、うん、なんかそれはなんかイコール幸福にはつながんなくて、
うん、
結局本当のなんか本当に幸福を感じる瞬間ってさ、そういうさ、
うん、
1対1でしっかり関係を構築して生まれるなんか感情みたいなさ、
うんうんうんうん、
そこだからなんかそれを履き違えるとなんか友達100人作りゃいいって話じゃないなって思った。
ゆとたわ。
でもちょっとさ、うん、派生するけどさ、
うん、
この前あちこち踊りのオンラインライブ見てて、
はいはいはいはい、
まあ、あちこち踊りのオンラインライブって中身言っちゃいけないからあんまり言わないんだけど、
うん、
なんか一個その関係性みたいな話で言うとさ、なんか銀シャリの橋本さんが、
うん、
なんか今この世はなんかあの相関図社会すぎませんみたいな話をしてたのね。昔この人とこの人が一緒に住んでたとか、うん、あとはなんか芸人さんなんだけどこの女優さんと仲いいとか、
うん、
なんかこうこの人とこの人は実は昔なんか一緒にライブによく出てて親友だったとか、なんかそういう、
うん、
なんかこう人間関係みたいなのが、
うんうんうんうん、
そのバラエティとかにおいて特にめちゃくちゃ重要になりすぎているのではみたいな話をちらっとしたのよ。で、え、確かにって思って
めっちゃそれあるね。
そうそう、それめちゃめちゃあるじゃん。なんかさ、うん、あ、まあ、アメトークとかでもさ昔一緒に住んでました芸人みたいなのとかよくやってるし、はい、芸人さんでさこの俳優と仲いいんすよみたいな感じで、うん、その俳優と一緒に出てきたりとか、うん、そうそうそう出てきたりとか、それこそなんかカエル亭のさ岩倉ちゃんとさ、
うん、
そのオズワルドの伊藤さんはさずっとこう同居してて、
うん、
付き合ったとかもさそうだけど、
うん、
なんかそういうそのこれまでの過去の関係性になんかみんながなんか興味を抱いて、
うん、
誰と誰が仲いいとか誰と誰が昔なんとかでみたいな話ばっかりしてるじゃんテレビで
確かにね、そこ注目されがち。
そうで、まあそれはなんか
確かに興味あるのよ、ね、
そうそう人間関係萌えはあんだけど、
うん、
なんかそれこそそれがなんかちょっとその SNS のフォロワーに近いっていうか、
うん、
なんかいかにつながるかみたいな感じになっちゃうとしんどいなっていうのはなんか思ったの聞いてて。
芸能人側の違和感かもね、どっちかっていうとなんか仲良くしないとテレビ出れないんかいっていう、その
そうだと思う、そうだと思う。
そうするとなんかこうもともとそういうタイプじゃない人は損するか、そうそうそうそう無理しなきゃいけないしみたいなことだよね。
あ、まさにそうそう、そういうこと、そういうこと、うん、アンミカさんとか開いてる誕生日パーティーみたいなやつに行かなきゃいけないんかみたいな議論だったんだけど、
まあ
やばすぎる。それ極端じゃね みたいな感じだったけど、うん、まあでもた、うん、確かに
呼ばれるか呼ばれないかとかめっちゃありそうだもんね。
そうそう、本当になんか仕事をさ頑張ろうって思ったら、
うんうん、
いろんな人に話してもらえた方がいいじゃん。なんか
そうだね、エピソードトークとかちょっとあったりとかしてね、
そうそうってなったら顔を出すのがいいんだけど、
うん、
そんなにやるべきなのかっていう、自分の性格に合ってないのにみたいな
感じ。あー、なるほど。
まあなんかそれは、うん、その芸能人は本当特殊だけど、
うんうんうん、
なんか私たちの仕事にも置き換えられるっていうか、
うん、
なんかやっぱ飲み会がね、結構大きめの飲み会があって行くか行かないかとかもそうだと思うのよ、うんうん、それで人脈を作ることが頑張ることなのかどうかみたいなさ。この2人のディスタンスはさ、
うんうん、
多分これ流してる、あ、次の日かな、8月11日、
うん、
に太田夫妻特集がちょうど、
いやこれはまたちょっと違う神回でしょうね。また
夫婦っていうのはまあ1対1の関係性のなんか最高潮っていうかさ、
確かに、ね、
まあめちゃめちゃ難しいじゃん、一番多分。だって一緒にいるんだから、ずっと。
確かにね、
性別も違うのに。
確かにね、
ちょっと見応えありそうだよね。
しかも一般的って言うとちょっとあれかもしれないけど、かなり個性的な二人だからな。
やっぱ太田さん夫妻はさ、
うん、
あれがやっぱ有名だもんね、あのなんだっけ、いついちゃったっていうさ、
太田さんがね、
そう、
太田さん、二人とも太田さんか、うん、
太田光が、
うん、ちょっと猫みたいな感じだよね。
そうそうそう、付き合ってたわけじゃないんだけど、
うん、
勝手に一目惚れして家に着いちゃったっていう、あのなんかエピソードがすごい印象的、
うん、
なんか文豪みたいな話だよね、なんか。
確かにギリギリなんか昭和なのか、うん、それはという感じあるね。
まあなんかあとは個人的にはその光代さんと、
うん、
その田中さんの関係とかも気になるけどね。
出てくるか、それ二人のディスタンスっていうテーマの中で。
いや出てこないかもしれないけど、うん、で田中さんとも同じぐらい歴は長いわけじゃん、
そう
付き合いとしては。で絶妙な距離感でさ、ま、
三角関係じゃないけどね、そうそうそう、
だけど事務所の社長でさ、
うんうん、
その雇ってるわけじゃない、
うん、
とかもあるから、なんか夫じゃないけど、なんかどのぐらいの距離感でなんか接してんだろうと思って、うん、
確かに
普通にちょっと気になるの。
確かにな、
夫のだって相方なんだよ。しかも
でも社長だからね、
そう、独特じゃない、なんかその関係性も。
確かに一番意味わかんない二人のディスタンスやってほしかったかも、そこも。
なんでそこなんだろうって世間は思うだろうけど。
確かに、なんかそこのディスタンスもあるよね、なんか、
うん、
謎関係ディスタンス。さすがにだってさ、夫婦だったら、
うん、
なんかその距離感どうするかとかあるし、それこそコンビとか、
うん
ね、今回のダブルキャスティングとかもあると思うけど、
うん、
なんか斜めの。
ということで、ツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールを募集してもらいまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはゆとたわアットマーク gmail.com、 yutotawa@gmail.com に、あの、まあ前回ね、ゆとたわだと、
うん、
最近ハマってる食べ物というお題を出しているので、それかフリーテーマでお便りを。
ハマってる食べ物やばすぎるな、
めちゃめちゃ気になるけどね。でもなんかちょっと心配になってた、はい、今回なんかカンナカンナとか言ってさ、
うん、
マジ誰やねんって思ったかな。
カンナとモネとか言っちゃってるからな、
急に友達かよみたいなね。
大変失礼いたしました。
いやそんなことはないと思うけど、急にね、下の名前だけになっちゃった。うん、
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
こんばんは、おやすみなさい、
サイドステップ、反復横跳び、
反復横跳び。